ヨブ記の一章の一節から読んでみたいと思います。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500首、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別をすることにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。先週ですね、この6節で神の子らと呼ばれている人たちがどんな人たちで、いつの時代に存在していたのかという点から、この呼ぶ記での出来事の時代を推測してみようと試みました。神の子らと呼ばれているグループの人たちは、聖書で推測できるものはノアの洪水の前に存在していたものであって、この人たちは洪水で滅ぼされ、しかも宇宙の創造主を、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神を救い主と認めることができない人たちということができるという推測をいたしました。つまりこの人たちは宇宙の創造主を、救いを与えてくださる方、サタンの支配から自由にしてくださる方ということを信じることができないで、あるいは認めることができないで、神様としか見ることができない人たちを神の子ら、神の子たちという名前で呼んでいたのではないかという推測をしたわけです。これは推測ですけれども、この推測は正しいと見なければいけないものが呼ぶ記に書かれているんです。そしてその推測を出発点として、いくつかの質問に対して答えを見つけることができるようになりました。言い直しをしましょう。呼ぶ記を読むときに湧いてくる質問に対して、理論的にも納得できる答えを見つけることができるようになったと言い直しをすることができる。呼ぶ記に書かれているものを理論的に理屈の上でも納得できるように証明することが、そして説明することができるようになってまいります。3番目の質問に行きましょう。1番目の質問は、呼ぶ記の出来事はいつ頃の時代か、いつ頃の時代と推測できるかというのが1つ目でした。で、2つ目は、神の子らというのはどういう人たちで、いつの時代に存在していたのかということだった。3つ目の質問はですね、どういう理由で主はサタンに向かって1章の12節あるいは2章の6節でのこの言葉を言ったのか。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。あるいはですね、2章の6節で主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。この質問の答えを出す前にもう一つ質問、実はいくつかの質問が出てくるんですけども、もっと質問が出てまいります。どういう理由で主はサタンに向かって一章の8節での言葉を言ったのか。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。あるいは2章の3節でも同じように言っています。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。どういう理由でこの言葉をサタンに向かって言ってんのか。この言葉はサタンに向かって言わなくてもいい言葉じゃないかと考えられます。わざわざサタンに向かって言わなければならない理由がどこにあるのかという質問になります。 それとですね、もう一つまた質問が出てくる。ではどういう理由でサタンは一章の9節と10節と言った後で11節を言ってるのか。サタンがこう言いました。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに牡蠣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。その後でもって、しかしあなたの手を述べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんと言ってる。どういう理由でサタンはこういうことを言ったのか。なぜ神様、あなたの手でヨブのすべての持ち物を打ってくださいと言ったのか。考えてくださいよ。もしもサタンがこの世の支配者であれば、この世の神としてすべての支配権をアダムから受け取ったのだったら、当然のようにヨブの財産にもヨブの命にも支配をするだけの力、権威を持っていたはずなんです。でしょ。としたら何もわざわざ神様に向かってあなたの手でと頼む必要はなかったのではないかということになるわけです。この他にもまだたくさんの質問が出てくると思うんですけれども、もしもですね、このヨブ記の一章の6節での神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいたという、この神の子らと呼ばれているグループの連中は、宇宙の創造主を、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神を救い主、サタンの支配から救ってくださる、自由にしてくださる方ということを信じていない人たちというものに対してつけられた呼び方だという解釈をいたしますと、今並べたような質問に対しての答えを見つけることができるようになってきます。納得できる説明ができるということになってくる。つまり宇宙の創造主を救い主と信じない暴力的なカインの子孫を神の子たちと呼んでいたという解釈をいたしますと、ヨブ記でのいろいろの質問に対して理屈に合った理論の上でも納得できる説明ができるようになる。ここでもう一つ別な質問に対する答えを出してみましょう。私がですね、今まで今ここでもっていくつか質問を出したけれども、その答えを出す前にもう一つ考えてみたい点を皆さんにお知らせしましょう。ヨブ記の一章の6節、神の子らがというものがカインの子孫であって、宇宙の創造主を主と呼ぶグループではなくて、宇宙の創造主を神様としか見ることができないカインの子孫だという推定のもとに、もう一つ考えてみたいことが出てきます。それはヨブ自身はカインの子孫だったのか、それともセツの子孫だったのかという点です。いや、注意してくださいよ。これは推測です。聖書には書いてありません。だから推測ですけれども、大変面白い推測になる。しかもですね、ヨブ記を正しく解釈することができるかどうかという点にかかっている重要な推測となってきます。言い方を変えますと、ヨブという人は宇宙の創造主を絶対的な権力を持ち、誰にも干渉させることを許さず、創造主が計画をして創造主がそれを現実にするように動く方、神様と見ているグループの中で育った人なのか、個人の自由意志というものを許していない神様というふうに見ているグループに属している人なのか、つまりカインの子孫なのかということです。それともヨブは自分が自由意志を持って神様エロヒムに対する使い方を使える方でもって、ヨブの方でもって選ぶことができると考えて、神様エロヒムを救い主と見ているグループの中で育った人なのかという点です。つまりセツの子孫かという点です。ヨブ記からこれを説明していかなきゃいけない、推測していかなければいけなくなります。 なんでこういう質問がヨブ記を理解する上に大切な点となるのか。実はですね、もしもヨブがカインの子孫であって神様の教えに従っていない人たちの中で育ったのに、ヨブ自身は神様の存在を認識し神様の教えに従う生活を送るようにしたということが事実だといたしますと、主がサタンに向かって一章の十二節で言った言葉の意味が納得できるようになります。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう、ただ彼の身に手を伸ばしてはならない、あるいはでは彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるなと言っている意味が、どういう理由でそう言ったのか納得できるものになる。聞いてはサタンが主に向かってあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください、彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんという言葉の意味も納得できるようなものになってきます。これから私が説明するものは予備記に書いてあるものを基盤として私が勝手に推測をしているものです。だから私がこれから説明するものは正しくないかもしれないということを念頭に置いて聞いてほしいと思いますけれども、もしもこの推測が正しいものだといたしますと、予備記に書かれているものは大変に面白い方向に、まあ、少なくとも私にとっては面白いと思える方向に進展していきます。もしもヨブはカインの子孫として生まれ、そしてヨブの周りにいる人たちは神様の教えに反した行動をとっている人たちで、ヨブがその人たちの中で育ったのだとしたらば、そしてそういう人たちの中にありながらもヨブと何人かの友達とは神様というものの存在を認識し神様の教えに忠実に従おうとしている人たちだという推測をいたしますと、神様の方ではヨブの周りに柿を巡らした、そしてヨブを祝福したということが納得いきます。もしもヨブがカインの子孫であるという推測が正しいのならば、ヨブは出発点においてカインの子孫、つまりサタンに支配をされサタンに属しているものとしての生活をしていた人ということになるわけです。もともとはサタンの支配の下にあってサタンに牛耳られてサタンが命令するままに行動していた人たちだったけれども、これはヨブの時代にそうなのか、ヨブの父親の時代からそうなのか、これは推測できませんけれども、そういう状態にあった人がサタンの支配を離れ神様の支配に移ってきたものと見ることができるということになるわけです。としたらばサタンの方ではヨブを支配をする権利を持っていたということになるわけです。自分の命令に従っていた連中ですから。ところがヨブはサタンの支配から神様の方に移ってしまった。だからヨブ、サタンはヨブに対して勝手に手出しをすることができない。だからサタンはヨブ記の一章の9節と10節と言ったということになります。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。この一種の発説についても後ほど戻っていきましょう。神様、ヨブは今あなたの支配に入っていますけれども、もともとの出発点ではヨブは私のサタンのグループに入っていたものです。だから神様、あなたがあなたの手を伸べてヨブの持ち物を打ってください。ヨブは私が支配するグループに入っていたものです。だから私がサタンが支配、思うままに支配することができるはずですけれども、神様、あなたはヨブの周りに垣根を、神様からの守りを巡らしているではありませんか。私のグループに属する者に向かって神様、あなたはいろいろと恵みを与えているではありませんかという意味になっている。それに対して主はどういう答えをしたか。12節、では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう、ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。ヨブはもともとお前の支配にあるグループに属していたことを私も主も認めざるを得ない。 まあ、はっきり言いましょう。カナンの子孫であるということは私も認める。ヨブを支配したいと言ってくれば、私の方ではそれを止めるだけの権利はない。これは認める。けれども、お前はヨブの持ち物と言ったから、ヨブの体に手を出してはいけない。理屈になってきましたでしょ。もしもヨブが節の子孫であり、神様の教えを守り、言い直しをしましょう。主の教えを守り、主の名で祈ることを実践している人たちの一人だったとしましたら、つまり神様の家族のもので、サタンの支配にないものだったとしたら、たとえこの世はサタンが支配できるものだからと言っても、神様の方では、サタンからの言葉に対して、これ11節の言葉ですよ。もう一度言い直しをしましょう。主の方では、サタンの言葉に対して、神様、あなたがヨブを苦しめてくださいというような言葉に対して、そんなに簡単に、ではお前の手に任せようというような返事をするかどうか考えていただきましょう。そんなにあっさりと自分の家族の者がサタンに苦しめられるのを見ているというようなことをするだろうか。それとも、サタン手を出すな、私の家族の者はお前に攻撃させるようなことをさせないという意味のことを言うのではないかどうか。サタンの方では、ヨブの先祖は、こうしてヨブ自身も生まれたときには、サタンの支配に入っているグループの中に生まれたということを知っています。だからサタンの思うままに動かすことができたはずのものなんです。けれどもヨブは自分の方からサタンの支配を離れ、神様の方に移ったので、サタンはもはや勝手にヨブに手を出すことができなくなった。サタンにしてみればヨブが憎らしいです。だから神様、あなたがあなたの手を伸ばしてヨブの持ち物を滅ぼしてくださいと言わざるを得ないものになったと見ることができないかどうか。ヨブだけではありません。ヨブの3人の友達もエリフも生まれた時にはサタンの支配に入っていたものです。言い直しをしましょう。カインの子孫として生まれてきたものです。そして宇宙の創造主を絶対的な権威者、裁きをする方、罰を与える神様としか理解していなかった。愛の神様、救いの神、救い主という理解をしていなかった人たちだと見ることができてきます。皆さんにですね、ヨブ記を読むときに絶対に見落としてほしくない点があります。まず質問から先に行きましょう。神様は神様の教えに従っている人を守らないかどうか。守ってます。だからサタンに向かって、ヨブの体に手を出すな、ヨブの命は助けろと言ってる。けれどもヨブはカインの子孫です。神様が与えることのできる守りというものには限度が出てきます。絶対に見落としていただきたくない点、注意をしてほしい点があります。何かというとですね、これが先ほどの問題にもかかってくるんですけど、ヨブというのはいつの時代の人なのかというのを注意していただきましょう。一番簡単なところから言ったら、これは旧約の時代の人です。これは誰も質問がないと思う。古い契約の時代に起きた出来事が書かれているのがヨブ記です。じゃあ古い契約の時代は何なのか。生まれ変わりがないんでしょ。生まれ変わりということはできません。これ新しい契約の下でしか生まれ変わりはできない。生まれ変わりというのは何なのか。自分の自由意志でもってサタンの家族を離れて神様の主の家族に移る、永遠に移るという道が選べる時代というのが新しい契約での時代です。ヨブの時代にはそれを選ぶことができませんでした。生まれ変わりというのはなかったわけです。 じゃあヨブの時代というのはもうちょっと狭めていったらどうなるのか。前にですね、これはノアの洪水の前の時代ではないかという推測いたしました。けれどもですよ、もうちょっとこれを広げて考えてみましょう。まあ以前言ったようにモーゼの時代よりも後でないということは、全焼の生贄を捧げるという時点から皆さんも理解していると思う。だからもう少し時代を前にして、けれどもノアの洪水の時代よりももうちょっと後にして、アブラハムの時代よりも後にヨブが生きていたということを考えてみましょう。どういうことになるか。もしもアブラハムが生きていた時代に、あるいはそのアブラハムの時代よりも少し後でもって、モーゼに行く前にヨブがこの地上で生活をしていた、その時の出来事がこのヨブ記だという解釈をいたしますと、理屈に合わないものが出てきてしまうんです。何かアブラハムが神様との間でもってこういうものをしている、割礼というものを持っています。そして神様と契約が成立させている。割礼による契約でもって割礼を受けている人に対して神様は守ることができる、苦しみから救い出すことができる関係が成立いたしました。この関係はアブラハムが99歳になった時から始まった関係です。アブラハムの時代からは、つまりアブラハムが99歳になった時代からは、割礼というものでもって神様との契約は成立いたします。そして割礼を受けているものは神様の家族のものとなっているという証拠になりました。もっと厳密には神様の民となっているという証拠は割礼で起きた。創世記の17章を開けていただきましょう。創世記の17章の9節から読むと、まあ、一節にはですね、アブラハムが99歳になった時、そしてアブラハムと呼べという言葉があるからそこで分かるんですけど、9節から見るとついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。放棄の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切らなければならない。私の契約を破ったのである。と神様が言っています。割礼を受けていればたとえしもべであろうと神様の民とみなされるようになっているというのが、このアブラハム99歳の時からの動きです。割礼を受けていなければたとえアブラハムの子孫であるとは言っても神様の民とはみなされないと言っている。異邦人と同じにみなされると言っています。言い方を変えたら神様からの恵み祝福を受け取ることは許されないということになる。こういう観点から見ますと、ヨブはカインの子孫である。これも推測ですよ。アブラハムの時代よりも前に、多分ノアの洪水の前にカインの子孫の部落に生まれたのであれば、これも推測です。ヨブは宇宙を作った方を神様と見ることはできても救い主と見ることができない人たちだということになります。現代風の言い方したらどうなるか。 神様の存在を認識している。神様の教えに従っている。とは言っても生まれ変わりをしていない人、宇宙の創造主を救い主と認めることができない人、異邦人と呼ばれる人と同じだと言わざるを得なくなります。これとですね、別の方を考えてみましょう。セツの子孫はどうなのか。宇宙の創造主を救い主と認めております。だから神の民と呼ばれているものになっている。あの当時アブラハムによって割礼というものが神様の民になれる道だというものが開かれるまでは、異邦人と神様と神様の民というのに属しているものと立場を変えることができたか考えてくださいよ。アブラハムの割礼でもって昔異邦人と言われたものも割礼で神様の民に場所を移すことができた。今は生まれ変わりというものでもって異邦人であったものでも神様の家族のものに移ることができる。だったらこのアブラハムの前に割礼もない生まれ変わりもない時に異邦人として生まれたものが神様のために移ることができるものがあったかどうか、道が開かれていたかどうか、変える道がありませんでした。だからカインの子孫は異邦人と、今の言葉で言えばですよ、呼ばれるものと同じになる。セツの方は神様の民と呼ばれるものになります。ここで大きな質問が出てくる。今までですね、こういう推定をして推測をしてヨブがカインの子孫ならばという仮定のもとに話を進めてきた。理屈には合いそうです。こうやってヨブ記からですね、ヨブはカインの子孫と見なければいけない、セツの子孫と見ることができないなどということをですね、私の方では言っていたけれども、実際にそれが証明できるかどうかというのが質問になります。もしもですよ、私が今までこんなこと言いながら、ヨブはカインの子孫ではないか、けれども神様の教えに従う方に動くものではなかったかというような仮説を、推測を、ヨブ記からそうだと証明できないとしたらば、私は今まで喋っていること、この過去3回において喋っていることは全部ただ単に私が勝手に考え出した推測に過ぎないということになります。ということになると何の根拠もない私の勝手な考えでもって、しかも聖書を勝手にひでくり回している。この聖書は教えと戒めと教制と義の訓練のために役立つと言っているもの、私が勝手にインチキなものにしていると言わざるを得なくなってしまいます。ヨブ記からヨブはカインの子孫であってセツの子孫ではないということが証明できるかどうか、カインの子孫とセツの子孫との違いはどこなのか、今一度はっきりましょう。異邦人と神様の民との違いはどこなのか考えてください。今一度創世記の4章を開けていただきましょう。セツの子孫はどうなのかというのから入り立っています。創世記の4章の一番最後の節、セツにもまた男の子が生まれた、彼はこの子をエノシと名付けた。その時人々は主の名によって祈ることを始めた。宇宙の創造主を主と呼んでいる人たちがセツの子孫です。神の民です。神の民とは宇宙の創造主を主と呼んでいる人たちです。じゃあカインの子孫は何なのか、 宇宙の創造主を神様と呼んでいる人たちです。異邦人というのは誰なのか、宇宙の創造主を救い主と見ることができない人たちを異邦人と呼んでます。この観点からヨブ記を読み直してみましょう。とヨブの口から出ている言葉、宇宙の創造主に対してどういう呼び方をしているのか注意してみてほしいと思います。ヨブ記の一章から。この点で私は古い聖書を持ってこなきゃいけなくなるわけです。聖書に印がつけてある。いきましょう。一番最初にですね、ヨブの口から出た言葉でこういう言葉が言った。一章の5節。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。二章の10節に行きましょう。まあ、ヨブの奥さんもですね、神を呪って死になさいと言った。2章の10節に行きましょう。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは災害を神から受けたのだから災いをも受けなければならない。1章の21節は後ほど戻ります。これが大きな問題ですから。さあ3章からヨブの口から出た言葉を全部調べていきたい。3人の友達が言った言葉も調べていきましょう。エリファズ、ビルダテ、ツァフォルが言った言葉を全部調べていきたい。で若い男エリフの口から出た言葉も調べていきたい。どういうことを言ったのか全部これからリストにいたします。皆さんも聖書に印がつけられなかったらどこを私が引用しているのか覚えていていただきたい、あるいはノートに書いていただきたい。一番最初に3章の4節、神もその日を顧みるな。これヨブの口から出た言葉ですよ。3章の23節、神が囲いを閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられたんだろう。4章の6節、あなたが神を恐れていること、これエリファズの言葉です。4章の9節、彼らは神の息吹によって滅び。4章の17節、人は神の前に正しくありようか。18節、見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず。5章に行きましょう。8節、2つあります。神に尋ね、神に訴えよう。9節、神は大いなることをなして計り知れず。10節、神は地の上に雨を降らし。11節、神は低いものを高く上げ。12節、神は悪がしかい者の企みを打ち壊す。13節、神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。15節、神は貧しい者を剣から彼らの口から強い者の手から救われる。17節、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は。18節、神は傷つけるがそれを包む。19節、神は6つの苦しみからあなたを救い出す。6章ではヨブが答えています。6章の4節、神の脅かしが私に備えられている。6章の8節、私の望むものを神が与えてくださるとよいのに。9節、私を砕き御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しである。あとはですね、今度はビルダテの言葉に行きます。8章に行きます。途中で私が抜かしているのがあったらいけないから皆さん家に帰って調べていただきたい。8章の3節ではビルダテがこう言いました。神は公義を曲げるだろうか。4節、これは2度ある。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の支柱に送り込まれるなら。8章の5節、もしあなたが熱心に神に求め。6節、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり。8章の13節、すべて神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。18節、神がもしその場所からそれを取り除くと。20節、神は潔白な人を退けない。 21節。ついには神は笑いをあなたの口に満たす。9章に行きましょう。ヨブが答えて言ってます。2節。神に訴えることができようか。3節。たとえ神と言い争おうと思っても。4節。2つ。神は心に知恵のある方、力の強い方、神に身を怖くして誰がそのままで済むだろうか。5節も2つあります。神が山々を移されるが、神は怒ってこれを覆される。6節。神が地をそのもとへから震わす。7節。神が太陽に命じるとそれは昇らない。8節。神はただ一人で天を張り伸ばす。9節。神は牡牛座、オリオン座、スバル座、それに南の天の室を作られた。9節。神は大いなることを行って計り知れず。11節。たとえ神が私のそばを通り過ぎても、神が進んでいっても私は認めることができない。12節。これも2つです。神が奪い取ろうとするとき、誰が神に向かって何をされるのかと言えよう。13節。神は怒りを翻さない。14節。一体この私が神に答えられるか、私が神と言葉を交わせようか。15節。神に答えることはできない。16節。神が私の声に耳を傾けられたとき信じられない。17節。神は嵐をもって私を打ち砕く。19節。もし力について言えば見よ、神は力強い。20節。神は私を曲がったものとされる。22節。神は潔白の者をも悪者をも共に立ち滅ぼされる。23節。神は罪のない者の受ける試練をあざける。24節。2回。神はその裁きつかさの顔を覆う。もし神がそうするのでなければ。32節に行きました。9章の32節では、神が私のような人間ではないから。34節。神はその杖を私から取り去られるように。35節。そうすれば私は語りかけ、神を恐れまい。10章に行きましょう。2節。私は神に言おう。残りはですね、今度は11章のツォッファルの言葉に移ります。ツォッファルは5節でもって、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったら、神は知恵の奥義を、これ6節です。そして神はあなたのために、7節、あなたは神の深さを、10節、もし神が通り過ぎ、11節2つ、神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て。13節。あなたの手を神に向かって差し伸べ。12章でヨブが答えています。4節で2回。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに。6節。神を怒らせる者は安らかである。神がご自分の手でそうさせる者は。12章のですね、9節に主の御手がという言葉があります。これ後ほど戻ってきましょう。14節。神が打ち壊すと。15節。見よ、神が水を引き止めると。16節。誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだ。17節。神は義官たちを裸足で連れ行き。20節。神は信頼されている者の弁舌を取り除き。23節。神は国々を富ませ。25節。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。13章に行きましょう。3節。だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。7節。あなた方は神の代わりに何と不正を言うのか、神の代わりに欺きを語るのか。8節。神の顔をあなた方は立てるつもりなのか、神の代わりに言い争うのか。9節。神があなた方を調べても大丈夫か、神を欺こうとするのか。10節。神は必ずあなた方を責める。11節。神の威厳は。15節。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。 16節、神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は神の前に出ることができないからだ。今度は15章に飛んでいただきましょう。14章にはないような気がする。15章ではエリファズがまたヨブに言ってます。4節、ところがあなたは信仰して神に祈ることをやめている。8節、あなたは神の会議に預かり。11節、神の恵みと。13節、あなたが神に向かって苛立ち。15節、見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天は神の目には清くない。25節、それで彼が神に手向かい。26節、おこがましくも神に向かってはせかかるからだ。30節、神が御口の息によって彼を追い払われる。34節、実に神を敬わない者の仲間には実りがない。16章ではヨブがこう答えています。まず7節、まことに神は今私を疲れさせた。9節、神は怒って私を引き裂き、私を責め立て。11節、神は私をこぞっこに渡し。12節、私は安らかな身であったが神は私を打ち砕き。13節、神は私の内臓を容赦なく射抜き。14節、神は私を打ち破って、破れに破れを加え。20節では、しかし私の目は神に向かって涙を流します。21節、神に取りなししてくださいますように。17章に行きましょう。6節、まだヨブの言葉です。神は私を民の物笑いとされた。8節、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。18章でもってビルダテがヨブに向かって言っている。その一番最後の節、21節では、これが神を知らない者の住まいであると言っている。19章ではヨブが答えています。19章の6節では、今知れ神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたことを。8節、神が私の道を塞がれたので。9節、神が私の栄光を私から剥ぎ取り。10節、神が死亡から私を打ち倒すので、神は私の望みを木のように根こそぎにする。11節、神は私に向かって怒りを燃やし。13節、神は私の兄弟たちを私から遠ざけた。21節、神の御手が私を打ったからだ。22節、なぜあなた方は神のように私を追い詰め。26節、私は私の肉から神を見る。20章ではツァッフォルがヨブに言っています。5節、神を敬わない者の楽しみはつかの間だ。15節、神がこれを彼の腹から追い払われる。23節、神はその怒れる燃える怒りを彼の上に送る。で最後の節、29節、これは悪者の神からの分け前、神によって定められて彼の相続財産である。21章ではヨブが答えています。9節、神の杖は彼らの上に下されない。14節、しかし彼らは神に向かって言う。17節の終わり、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。19節、神はこのようなものの子らのために。22節、彼は神に知識を教えようとするのか。22章ではエリファズが言ってます。2節、人は神の役に立つことができようか。4節の終わり、あなたは神を恐れているためか。12節、神は天の高きにおられるのではないか。13節、あなたは言う、神に何が分かろうか。14節、これは3回あります。神を覆っているので神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだ。17節、彼らは神に向かって言った。18節、しかし神は 21節。さあ、あなたは神と和らぎ平和を得よ。22節。神の御口から教えを受け。26節。神に向かってあなたの顔を上げる。27節。あなたが神に祈れば神はあなたに聞く。29節の終わり。神はへりくだる者を救われる。30節。神は罪ある者さえ救う。23章でヨブが答えています。5節。私は神が答える言葉を知る。6節。神は力強く私と争われるだろうか。7節。それでは正しい人が神と論じ合おう。8節。ああ、私が前に進んでも神はおられる。後ろに行っても神を認めることはできない。9節。左に向かって行っても私は神を見ず。10節。神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。11節。神の道を守って損なわなかった。12節。私は神の唇の命令から外れず。13節。神は御心の欲するところを行われる。14節。神は私について定めることを成し遂げる。15節。だから私は神の前で怯え、これを思って神を恐れている。16節。神は私の心を弱くする。24章もまだヨブの言葉です。一節に行きましょう。神を知る者たちがその日を見ないのか。12節の終わり。しかし神はその愚痴に心を止められない。22節。しかし神は力を持って暴虐の者たちを生き延びるようにされる。23節。神が彼に安全を与える。神の目は彼らの道の上に注がれる。25章に行きましょう。ビルダテが言ってます。2節。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。4節。人はどうして神の前に正しくありえようか。5節。ああ、神の目には。ヨブが26章で答えてます。6節。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。9節。神は御座の表を覆う。11節。神が叱ると天の柱は震える。12節。神は道からによって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。このラハブという言葉は原本じゃないんですが。14節。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私はただ神についてのささやきしか聞かない、聞いていない。27節。まだ呼ぶが、27章まだ呼ぶが続いてます。2節。私の権利を取り去った神。3節。神の霊が私の鼻にある限り。27章の8節。神を敬わない者の望みはどうなるだろうか。神が彼を断ち切る。9節。神は彼の叫びを聞かれるであろうか。10節。どんな時にも神を呼ぶだろうか。11節。私は神の御手についてあなた方に教えよう。13節。悪者の神からの分け前。22節。神は容赦なくそれを彼に投げつけ。28章もまだヨブの言葉がついている。28章の23節を見ていただきましょう。しかし神はこの道をわきまえておられて、神はそのところを知っておられる。24章。神は地の隅々まで見渡し。25節。神は風を重くし。26節。神は雨のためにその降り方を決め。27節。その時神は知恵を見てそれを見積もり。28節。こうして神は人に仰せられた。28節の終わりではですね、見よ、主を恐れることという主というのが、これでもヨブのこれ引用です。ヨブの腹から出てるヨブの言葉ではなく、ヨブがこれ引用したものです。神様が言ったと言ってヨブがこう引用している。29章、まだヨブの言葉がついてます。2節。ああ、できれば私は昔の月日のようであったらよいのに、神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。3節。あの時神の灯火が。4節。神は天幕の中に、天幕の私に話しかけてくださった。30章に行きましょう。まずヨブの言葉がついています。30章の11節。神が私の綱を解いて私を悩まされた。19節。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。31章2節。神は上から分け与えてくださる分け前は何か。4節。神は私の道を見られないだろうか。6節。 そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。14節、神が立たれるとき、また神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。23節、神からの災いが私をおぶいさせ。28節、私が上なる神を否んだためだ。今度はですね、若い男エリフの言葉になります。さて、エリフは一体どっちから来てる男か。ヨブが神よりむしろ自分自身を義とした。これはですね、エリフの言葉ではありません。エリフの言葉の一番最初は13節から出ております。だがおそらくあなたは言う、これヨブの言葉の引用です。私は地を見出した人ではなく神が彼を吹き払ったと。33章に言っていただきましょう。エリフが、それでヨブよ、どうか私の言い分を聞いてほしいと言って何を言ったか。4節、神の霊が私を作り。6節、実に神にとって私はあなたと同様だ。こうしてまたですね、9節からはこれはヨブの言葉が引用されている。そして10節では、神は私を責める口実を見つけ。11節、神は、またエリフの言葉が12節から戻ります。そして神は人よりも偉大だからである。13節、あなたは神と言い争うのか、神がいちいち答えてくださらないと言って。14節、神はある方法で語られ。16節、その時神はその人たちの耳を開き。18節、神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし。24節、神は彼を憐れんでくださる。26節、彼が神に祈ると彼は受け入れられる。神はその人に彼の義を報いてくださる。27節、しかし神は私のようではなかった。28節、神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下さず。29節、見よ、神はこれらすべてのことを2度も3度も人に行われる。エリフがまだ続いてます。34章5節、ヨブはかつてこう言った、私は正しい、神が私の正義を取り去った。9節、彼は言った、神と親しんでもそれは人の役に立たない。10節で、またエリフが自分の口から喋ってる。だからあなた方分別のある人々を私に聞け、神が悪を行うなど。11節、神は人の行いを。12節、神は決して悪を行わない。13節、誰がこの地を神に委ねたか、誰が全世界を神に任されたか。もし神が、14節、ご自分だけに心を止め。19節の終わりに行きましょう。神の御手の技だから。21節、神の御目が人の道の上にあり。23節、神は人について。24節、神は力あるものを取り調べることなく打ち滅ぼし。25節、神は彼らのしたことを知っておられるので。26節、神は人の見ているところで。27節、彼らが神に背いて従わず神のすべての道に心を止めなかったからである。28節、神の耳に入れない入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる。29節、神が黙っておられるとき誰が神を咎めよう、神が御顔を隠されるとき誰が神を認めよう。30節、神を敬わない人間は。31節、神に向かって誰が言ったのか。33節、あなたが反対するからといって神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。37節の終わり、神に対して言葉数を多くする。35章でエリフがまだ言ってます。2節、あなたはこの言葉を正義によると思うのか、私の義は神からだとでも言うのか。6節、あなたが罪を犯しても神に対して何ができよう、あなたは神に何を成し得ようか。7節、あなたが神に何を与えようか、神はあなたの手から何を受けられるだろうか。10節、私の作り主である神はどこにおられるのか。13節、神は決して虚しい叫び声を聞き入れず。14節、神を見ることができないと言っている、訴えは神の前にある、あなたは神を待て。15節、しかし今神は怒って罰しないだろうか。エリフが36章でも続けています。2節、まだ神のために言い分があるからだ。5節、見よ、神は強い。6節、神は悪者を生かしておかず。7節、神は正しいものから目を離さず。9節、その時神は、10節、神は彼の耳を開いて戒め。 13節、心で神を敬わない者は神が彼らを縛るとき、15節、神は悩んでいる者を、16節、誠に神は、22節、見よ、神は力に優れておられる、神のような教師は、教師が 誰かいようか、23節、誰が神にその道を採取したか、24節、人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ、26節、見よ、神は糸高く、27節、神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる、30節、見よ、神はご自分の光を抑え、その上に撒き散らす、31節、神はこれによって民を裁く、32節、神は稲妻を両手に包み、33節、その雷鳴は神について告げ、まだ37章もエリフの言葉です。3節、神はその稲妻を天地の下まっすぐに進ませる、4節、神はその今いかめしい声で雷鳴を届かせ、5節、神は御声で驚くほどに雷鳴を届かせ、6節、神は雪に向かって、7節、神はすべての人の手を封じ込める、神の作った人間を知るために、10節、神の息によって氷が張る、11節、神は濃い雲に水気を負わせ、12節、これが神の指図によって巡り回り、13節、神がこれを起こさせた、14節、これに耳を傾けよ、呼ぶ、神の屈しき御業をじっと考えてみよ、15節、神がどのようにこれをらを命じて、18節、神と共に張り伸ばすことができるか、19節、神に何て言うべきか私たちに教えよう、20節、神にどうして伝えようか、22節、神の周りには恐るべき尊厳がある、24節、だから人々は神を恐れなければならない、神は心の小賢しいものを決して顧みない、わかります、全部神という言葉が使われているんです。もちろんですね、この中にはヨブと3人の友達、それからエリフの言葉の中には当然神という言葉でなければいけないところがありますけれども、ヨブも、ヨブの病気を慰めに来た4人の友達も主という言葉はどこにも使っていないんです。12章の9節で主の御手がと言ったのと、先ほど28章28節、これヨブが引用したものですけれども、主を恐れることはと言っている。今一度創世記の4章の終わりを見ていただきましょう。創世記の4章の終わりでは、節にもまた男の子が生まれた、彼はその子をエノシと名付けた。その時、エノシが生まれた時から人々は主の名によって祈ることを始めた。節と節の子孫とは、宇宙の創造主を主と見て崇め祈っています。この点を考えてください。実はここでですね、だったらヨブやヨブの友達の口から出た言葉以外のところではどういう表現法が使われているのか並べてみたいけれども、時間がなくなっちゃう。神様の霊が神の人を通して書かしているところではどういう言葉が使われているのか、ヨブの口から出た言葉ではない、エリファズの口から出た言葉ではない、ビルダテの口から出た言葉ではない、チョッフォルの口から出た言葉ではない、エリフの口から出た言葉ではないところではどういう表現が使われているのか。ヨブ記では、つまり人の口から出た言葉以外でのヨブ記では、宇宙の創造主に対してどういう呼び方をしているのか。ヨブ記を読んだ時に、それを読むあなたが何を見抜かなければいけないのかというのが大切なことになるんです。あとまだ時間あります、もうそろそろないでしょう。これから見てですね、ヨブはカインの子孫であって、ヨブの友達もカインの子孫であって、そして宇宙の創造主神様としか見ることができないものだと決断を下さざるを得ないものになっています。 もしもですよ、こういう推測が正しいといたしましたら、まあ、この推測が正しくないと見るよりは正しいと見なければいけないものになっちゃうんですけども、もしもこの推測が正しいものだとしたらば、ヨブは異邦人だったけれども神様の教えに従って神様から守られているものだという推測が正しいものだとしますと、ヨブ記の中で初めて理論的に説明できるものが出てきます。そしてですね、だから皆さん自身がヨブ記の3章から42章までの読み直しをしていただきたい。今私は大雑把にですね、途中まで引用しましたけども、3章から42章までを読み直しをしていただきたい。